小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週は面白い話をご紹介していただきましたね。
なんかね、くだらない話なんだけど、でもいろいろと知恵が働いててね、面白いですよね。
うちが聞いててなかなか面白かったです。
そう、面白かったね。
はい、さて今日は、
今度は逆にね、はい、怖い話を聞いてもらうと思うのね。
はい、
怖い話って子供たち大好きでしょ。
うん、
特に夏にはね、
はい、
怖い話って向いてるから少し。
もね、過ぎましたけれども、
はい、まずね、猫の踊りっていう話なんですけどね、昔ある家でね、猫をとても可愛がって長いこと飼っていたと。で、ある日のこと、お父さんとお母さんが仕事で出かけちゃって、娘が一人で留守番をしていた。いろりの脇で猫が丸く縮まっていた。で、娘が針仕事をしていると、猫が突然口を聞いてね、お前さん、猫の踊りって見たことあるかって言ったんですね。で、娘はびっくりして、いや見たことねえって言ったら、じゃあ俺が見せてやるって言って、ねじり鉢巻きをしてね、猫がねじり鉢巻きをして、それで、猫じゃ猫じゃとバカにするなって言ってね、猫の踊りはこういうもんだって言って踊ってみせたって言うんですよ。で、娘はもう口も聞けないほどびっくりしてね、見てた。で、やがてね、踊り終わると、猫が、今お前が見たことを決して人に話しちゃいけないぞと、で、人に話すとひどい目に遭うぞと言って、またいろりの旗へ行って丸くなって元の猫に戻ったっちゃうんですよね、普通の猫。で、娘はもう怖くて怖くてしょうがなかったけど、で、そのうちに夜になって、やっとお父さんお母さん帰ってきた。で、娘がもう顔を青ざめてるもんで、両親はどうしたことかと思って訳を聞くんだけど、絶対口を割らない、何も言わない、でもしょうがないから寝るってことになったんだけど、お母さんがどうしても心配だったもんだから、娘のとこ行ってね、で、お前、私にだけは話してみろと、何があったんだって言ったら、娘が、実はね、今日うちの猫が踊りを踊ったのよ、でもそれを絶対に人に言ってはいけないって言われたから、誰にも言わないでねって言ったって言うんですね。で、母親はそれを聞いて、とんでもないことだと思って、それですぐ父ちゃんとこ行って、父ちゃんにこういうことがあったんだって話しちゃった。そしたら父ちゃん怒ってね、うちであんなに可愛がってた猫がそんなことしたのか、けしからん、もううちには置いていけない、明日山へ捨てに行ってこようと言って、その晩は寝たと。で、翌朝になって起きて、娘が起きてこないんで寝床へ行ってみたら、娘の首がもがれていた。それでもう大騒ぎになって、で、猫はどこ行ったんだって言ってみたら、猫の姿はなかったっていう話なんですよ。怖い話よね、これね。
まず一人で留守番っていうところで、ね、
そうですよ。
あと秘密、
そうです
いろいろキーワードがありますね。
ありますね。
で、私にだけ話してごらんって、
そう
でも言っちゃってるじゃないですか。
そうなんだ、言っちゃってんですよね。そうなので、寝床行ってみたら、娘の首がスポンと抜かれていた、そのスポンと抜かれていたってのはまたすごいけどね、
そうですね、
こんな話があるんですよ。どうもね、猫はね、一方では可愛がられてるんだけど、一方ではこういう怖い話と結びつくことが多いですね。割と多いね。もう一つはね、今度は墓を暴く嫁っていう話があるのね。墓を掘っちゃう嫁がいるんですよ。これもちょっと怖い話よ。これはちょっと長い話なんで読みますね。墓を暴く嫁。昔々ある村に大変お金持ちの長者がいた。長者には一人娘があった。娘は婿を迎える年頃になった。けれども何度婿をもらっても7日ぐらい経つとみんな婿が逃げ出してしまった。ある時その村に一人の若者がやってきて、 あの長者の家で婿が欲しいと言ってるそうだが、俺をもらってくれないかなと言った。で村人たちは、ああダメだダメだ、あの家には何人の婿が行ったって7日といられなかった。あそこへ行ったらひどい目に遭うぞと言っていた。で若者がそれはどうしてだって聞くと、村人はあそこの家に婿に行くとしばらくは何事もないけれども、どこかの赤ん坊が死ぬとあそこの娘は夜中にむっくりと起きて墓場に行くんだ。お墓をひっくり返して死んだ赤ん坊を引っ張り出して食うんだ。今までの婿はそれを見て自分も食われてしまうと思って誰も居つかなかったと言いました。若者は、はあそいつは大変だな、よしそれなら俺が行ってみると言って長者の家に行った。そしてここの家では婿が欲しいと言ってるそうだが、俺を婿にしてもらえませんかと言った。長者はそれなら婿になってくれと言って我が物を婿に取った。しばらくは何事もなかった。7日たって隣の家の赤ん坊が亡くなった。婿は、はは今夜あたり危ないなと思ったけれども何も知らないふりをしていた。すると夜中になって嫁はむっくり起き上がると鉢巻きを締め、たすきをかけて外へ出て行った。婿は嫁に見つからないようにこっそりと後をつけていった。嫁は墓場に着くと新しいお墓をひっくり返し、中から赤ん坊を取り出してむちゃむちゃと食い始めた。そして口の周りを真っ赤にして時々後ろを向くとケタケタケタケタと笑った。婿はぞっとして、これは村人の言う通りだと思ったけれども、何も知らないふりをして先に家に帰って寝ていた。次の日の夜、嫁がまた外へ出て行ったので婿は鉢巻きを締め包丁を持ってこっそり嫁の後をつけていった。嫁がお墓をひっくり返そうとしたその時、婿は嫁の手をきっちり押さえて、なんてことをするんだ、とんでもないと怒鳴った。すると嫁が、ああ悪かった悪かったと言って一生懸命謝った。そして、これは本当の赤ん坊じゃありません、お菓子で作った赤ん坊ですと言いました。婿がびっくりしてみると、それは確かにお菓子で作った赤ん坊だった。婿がなぜこんなことをするんだと聞くと、嫁は、婿殿の度胸試しでした。長者というのは度胸がなくては務まりません。これぐらいのことでぶったまげてひったまげるようでは我が家の後継ぎにはなれません。でも今まで一人も度胸のある婿殿は来ませんでした。あなたなら度胸があって我が家の信条を守ってくれるでしょう、どうぞいつまでも私の婿でいてくださいと言った。こうして婿はその家を継いで二人仲良く暮らしました。トンピンカラリンスッカラリンと言ってもあるんですけどね。
そういうことだったんですか。
肝試しだって言うんだけど、すごいですよね。
でも途中怖かったです。
手が噛んでますよね、これね、本当にね。
ケタケタ笑うところとか。ね、
こういう話を考えるんだからな、うん。これもでもね、多いんですよ、この向こうの肝試しの話って。とっても多いですね。
やっぱりお金持ちのところに、お婿さんに行くには大変なことがあるんですね。
だったんでしょうね、きっとね。そうね、だから墓場へ行ってさ、墓場を暴いて死んだ赤ん坊を送ったなんてさ、その想像がすごいですね。
でもそれだけこうお嫁さんがしっかりしてたらお婿さんはいいんじゃないか
いいんじゃないですか。なるほどね、そうもね、そうも言えるわけだ。本当にそういう話、これはすごい話ですよ、
うん。
それからね、山の女と提灯の火という話、これもね、はい、物語になってましてね、
うん、
化け物話なんですけどね、はい、これも読みますね。山の女と提灯の火。昔ある山の中に化け物がいて、通る人をみんな食っていた。ある時一人の狩人が、なんだそんな化け物、俺が撃ってやる と山へ出かけていったが帰ってこなかった。次の朝、三人の息子が山へ行ってみると、父親は大きな木の根元で骨ばかりになっていた。そこで長男が、親父の仇を打ってやると言って化け物退治に出かけていった。けれども、やっぱり帰ってこなかった。次の朝、次男と三男が山へ行ってみると、長男は大きな木の下で骨ばかりになっていた。今度は次男が化け物退治に行くことになった。次男は山に着くと大きな木に登って化け物が出るのを待った。夜になると手に提灯を持った女が現れた。次男は女をめがけて鉄砲を撃ったが、女はニコニコと笑うだけだった。そのうち次男の弾がすっかりなくなると女は、お前、いくら俺を撃ってもダメだよ。俺の本体はこの火なんだ。お前が見ているのはこの火の影楼なんだ。と言って持っていた提灯を指さした。そして次男を食おうと襲いかかってきた。いよいよ食われそうになった次男は、自分の指を食いちぎって、その地で木の葉に、提灯撃て、と書いた。そして、次男も化け物に食われてしまった。兄たちが帰ってこないので、今度は三男が出かけていくことになった。兄たちが食われてしまった大きな木のところへ来ると、三男は木の葉に提灯撃て、と書いてあるのを見つけた。そして、これは兄さんの字だぞ、と思ったが、何のことかわからなかった。三男は、その木に登って化け物が出るのを待った。夜になると、手に提灯を持った女が現れて、木の下でニコニコ笑った。三男がいくら鉄砲で撃っても、女はニコニコ笑うだけだった。とうとう、鉄砲の弾はあと一発になり、ああ俺も食われるなと思った時、三男は提灯を撃てと書いてあったのはあの提灯のことだなと気がついた。そこで最後の一発で女の提灯めがけてドーンと撃った。途端にガラガラガラと大きな音がしてあたりが真っ暗になった。朝になって三男が木から降りてみると、木の下には大きな古だぬきが死んでいた、という話なんですね。これね、日本の昔話の中でこういう山の女ってよく出てくるんですね、
はい、
山場とは言わないんですよね、うん、山の女で結局はだから古だぬきだって化けたっていうんですね、うん、女の姿で。でそれがね、大抵ねその古だぬきを打ってもダメなんですよね、
うん、
古だぬきが持っている火の中ね、この場合提灯って言ってましたけど、ろうそくの火っていうこともあるんですが、提灯にどうも魂があるみたいなんですよね。でその提灯を打つと、火を打つと古だぬきをやっつけることができる。古だぬき自身をめがけてもダメなのね、不思議な話、とっても多いですね日本に。この話、多いですよ、怖い話ね。こういうのはね、おそらく、まあ、僕の想像ですけれども、日本の昔の人たちがね、山で仕事をするときにそういう怖い現象っていっぱいあったと思うんですよね、
うん、
山の中で怖い出来事っていっぱいあった、
うん、
そういう中から出てきたんでしょうね、
うん、
でそんなに真夜中にさ、火が一つってやっぱ怖いじゃないですか。
怖いです ね、
うん、それは火は、うん、真っ黒の中の火は、うん、一つには希望の火でもあるんですね、うん、道に迷っちゃった時に明かりが一つ見えたらそこへ行ったらってのもあるんだけど、
はい、
もう一つは今度は暗闇の中で火が一つってのは怖いものでもあるよね、うん、
火の玉かなとか
思いますよね。そうそう、思いますよね、うん、その怖い方の話の場合ね、これね、
うん、
でもとても印象的でしょ、真っ暗闇で提灯だけで、その提灯をめがけて打ったら、うん、やっつけることができたってやつね、
うん、暗闇の中の真っ赤な提灯がすごく映像として浮かびますね、
うん、そう浮かびますよね、うん、とっても印象的な話ね、
うん、今日はお盆にちなんで怖い話をご紹介しました。一つ目が猫の踊り、
猫の踊りね、
はい、二つ目が
墓を
暴く、 嫁、
すごい嫁ですよね。
そうですね、うん、3つ目が山の女と提灯の火。
そうですね、
どれもどうなるんだろう、どうなるんだろうって、なんかちょっと怖い思いをしましたね。そうですね、
この山の女と提灯の火なんていうのは小学校上級の子だったらわかるでしょうね、怖さがね、
うんうん、
子供ってあの暗いのが一番怖いよね、
うんうん、
暗闇って一番怖いですよね、
うん、
でその中に明かりが一つでしょ、
うん、
でそれを狙って撃ったら古田の木だったっていうのが、うん、とても子供にも怖い話として面白いんじゃないかな、
う
ん、
そうですね、うん、さて来週は
もう一回、
はい、
しつこいかもしれないけど怖い話を聞いてもらいましょう
、はい、
まだいろいろあるのでね、今度は蛇の話などね、
はい、
ありますよ怖いのが、
うんうん、
聞いていただきます、
はい、楽しみにしています、うん、それでは小沢先生どうもありがとうございました。
どうもありがとう。
小沢敏夫昔話へのご招待。